皆さんこんにちは。税理士の山本天元です。今月3月10日号の会員制 CD セミナーの、経済ニュースと政治ニュースを私山本が、担当して、皆さんに、解説をしていきますので今後よろしくお願いいたします。それではまず早速経済ニュースから入っていきましょう。テキストの11ページを見てみてください。サブプライムローン問題を考えるということで、先月の会員制 CD の方で、柴山の方がサブプライムローンについての基本的な部分の解説を特別講義の方でしましたが、さっとおさらいをしておきましょう。このサブプライムローン問題というのは、要はどういうことだったかということをちょっと例え話を使いながら解説をしていきますね。これは要は例えばアメリカ人である私山本が、山本は日本人なんですけど、まあアメリカ人と思ってください。アメリカ人である山本が家を買おうと思った。そして、そうですね、ヤンキー銀行に行ってもなかなか僕は所得が少ないので、お金を貸してくれない。だから、ニコニコアメリカ住宅ローンに行きました。そこで、お金を借りて家を買った。こういうことなんですね。要は、社会的にこう、弱いというか所得の少ない、ちょっと信用力に問題のある人が、家を欲しいけれどもその時に、お金を貸して、くれたところ、それがこの実は、サブプライムローン、結局住宅専門の住宅金融を専門にしているところなんですけれども、そういったところで貸してくれたわけなんですね。で、これがまあ、以前そういうことで貸してもらっていて、ただアメリカがここ数年間ずっと住宅バブルで土地の値段がどんどん上がっていました。だから、結局、信用力に不安があったとしても担保価値がどんどん上がっていくもんだ、もんなので、特に問題になっていなかった。だけど、実は、昨年、アメリカの住宅バブルが崩壊をしました。その結果、結局土地の値段がどんどん下がっていくと、こういうふうな状況になってくると、これまではね、結局土地の値段がどんどん上がっていくから、また担保のこの枠が増えて追加の融資を受けれたりとか、もしくは担保価値が上がったので、さっき言ったヤンキー銀行のようなその普通の銀行とのローンで借り換えてというふうなことがして、金利の安いところに乗せ替えることができたんですが、それはできなくなって、とうとう山本さんはこのローンを返せなくなったというのが、このサブプライムローンと、サブプライムローン問題ということだったんですね。で、ここまでだったら、皆さん、覚えてますよね。日本のバブル崩壊と、実は、ほとんど同じなんです。ほとんど同じなんです。だけど、今回、このサブプライムローン問題で、何が日本のバブルと違ったか、と言いますと、今回のこのテキストに書いてあります。モノラインと。いう、このモノラインが実はものすごく重要な、位置を占めていたんです。このモノライン何かっていうと、実は、さっき言ったニコニコローンさんは山本さんからきちんと返してもらえるかわからない、ちょっと不安なので、これは他の人にも売り飛ばそうと、買ってもらおうということで、例えば、日本の大和銀行であるとか、ヨーロッパの、愉快なロンドン銀行に、この、山本さんに対する債権を売ったわけなんですね。で、その売るときに山本さんってのはまあ信用力あまりないので、ちゃんと返ってくるかどうかわからないから、モノラインというところに山本さんがもし返せなかったときにはモノラインさんが、代わりに払ってくれるんです。代わりに返してくれるんですという保証を取り付けたわけなんですね。ですから、このモノラインというのは、実は、そういった債権を保証する、まあ、保険会社のようなものだったんです。で、さっきも言ったそのアメリカの住宅バブルが崩壊して、山本さんだけじゃなくて、実は田中さんとか鈴木さんとか、そういったいろんな多くの人が、このサブプライムローン返済ができなくなってきた。となってくると、その保証しているモノライン、山本さんだけだったらなんとかなったんだけども、それたくさんの人の、借金の保証なんてできねえよってことで、まあ、なってきて、潰れるんじゃないのっていう風な話が出てきて、その結果このモノラインの会社の格付けがどんどん下がってきたということで問題になってきたわけなんです。ですから、このサブプライムローン、本当だったらモノラインの保証によって、その山本さんの債権を、山本さんの債権を買った銀行なんかはきちんと、お金が入ってくる予定だったのに、モノラインいっぱい保証しすぎて、その保証した先がみんな危なくなってきたもんだから、結局このサブプライムローンの債権が、そもそも 返してもらえないかもしれないというふうになってきた。それが今回のこのサブプライムローンの問題の本質であり、そしてモノライン問題の本質なわけなんですね。ですからそう考えると、日本のあのバブルとバブル崩壊っていうのは日本という国だけで収まってたんです。今回のこのアメリカのサブプライムローン問題というのはアメリカという国だけじゃなくって、この国だけで収まらずに、そのサブプライムローン債権をまあ証券化して、証券化というのはまあ金融のそのテクニックの一つなんですよね。そういったローンを転売するときにまあいろいろこう技術を使ってやる、これは証券化なんですけども、証券化して世界中にばらまかれた、世界中の銀行に行ったがために、これが世界中の金融不安に今つながっているというのはこれ本質なんです。ですからこの問題というのは多分まだまだ尾を引きます。少なくともアメリカという国にとってはものすごくショッキングなことで、今後ドルはますます弱くなる。当然金融不安だからますます弱くなる。ちなみにまあこれはどうでもいいことなんですけど、私山本は実はドル円というのは1ドル86円になると計算しております。これは、時期言わないとこれズルになりますから、時期的には僕は正直、今年のゴールデンウィーク、2008年のゴールデンウィークぐらいには、ドル円は86円になるというふうに予測しているんです。これは計算上予測できたんですけれども、というぐらいにドルが悪くなる。しかも、これは世界中にばらまかれたようなもんだから、世界中も、やっぱり良くならない、悪くなるんですね。でもここで最後に、一言付け加えておきますと、実は日本のバブル崩壊というのは日本の国が一つの国で、日本という一つの国だけでこれ引き受けました。日本一国で、約10兆円なんて言われてますけれども、そういった、不良債権というかな、その引き受けたんですけど、今回は世界中にばらまかれたわけだから、例えばヨーロッパで、数億円、数兆円、そして、日本でも数兆円なんていうふうな形で各国で、負担をしていくわけだから、実は、アメリカの今回のこのサブプライムローン問題っていうのは実は日本のバブル崩壊よりも、なんか優遇されてるんじゃないかなって、逆に言うと日本っていうのは、それだけの大変な時期を、我々はこの10年間で乗り切ってきて、今、なんだかんだ言われています、なんだかんだ言われていますが、経済復興を成し遂げてきたということで、もっともっと自信を持っていいんじゃないかな。我々日本人は自信を持っていいんじゃないかな。やっぱり、麻生さんが言っている、とてつもない国なんじゃないかなっていうふうに、考えながら、今回のサブプライムローン問題を我々日本人乗り切っていきたいと、思っております。